ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。
夏ですね。妖怪の季節でございます。今年も数々の妖怪イベントが、開催されるんですけれども、まずはですね、ちょっと妖怪関係ないフリートークということで、近況報告からしていこうかなと思うんですけれども、最近はですね、毎週のようにエクサムさんというところが作ってるジュエルペットと魔法のエプロンというゲームのですね、イベントのお手伝いをさせていただいてますね。なのでぜひですね、ジュエルペット好きな方は、ご来場いただければと思います。次はですね、8月8日9日、8日は私お仕事の都合で、参加できないんですけれども、8月9日8日9日はですね、玉川高島屋のサンリオショップで、行われますんでね、私魔法のエプロンの大会の司会進行などもやらせていただいたんですが、そこにはジョジ先輩は小さい女の子のですね、ユーザーさんはいらっしゃってなかったんですけれども、今度はもう高島屋のデパートの中のサンリオショップということで、本当にね、ジョジ先輩がいらっしゃるので、ちょっと私も襟を正してというか、今までと違ったね、ユーザーさんも多数いらっしゃるということで、ちょっと楽しみにしております。玉川高島屋さん、いつもはですね、ジュエルペットと魔法のエプロン、お料理をするねゲームなんですよ。お料理をするカードゲームでして、ゲームセンターとかね、おもちゃ屋さんとかサンリオショップとかに置いてあるんですけれども、シェフの格好をしてね、イベントをお手伝いしてるんですけれども、デパートということで、もしかしたら普通にスーツになっちゃうかもしれないですね。スーツの私がいたら、ちょっとね、こわもてのお兄さんか単なるサラリーマンになっちゃうんで、それはなんとか避けたいところなんですけれども、一応シェフの格好の衣装とですね、スーツ着用で来てくれというふうに言われてますので、どういうふうになるのかですね、非常に楽しみでございます。詳しくはですね、エクサームの、西村シェフのですね、魔法のエプロン公式ブログでチェックしていただければと思います。限定カードなんかも出ますのでね。そして8月8日、この配信のスタート、今回のこの配信のスタート日と同じ、で日のタイミングなんですけれども、愛中というですね、恋愛リズムアクションゲームですね、アプリの。そちらの愛中のイベントの司会進行も、原宿の方でやらせていただきますので、ご興味ある方はぜひいらっしゃっていただければと思います。田丸敦さんとですね、白井祐介さんが、出演されますのでね、私はもう司会進行なので、ほぼ喋らず、あんまり喋らないようにね、やっていこうかなと思ってます。ゲストの方にね、できるだけ喋っていただきたいということで、私はもう最低限のことしか喋らないようにしていきたいなと思ってます。はい。愛中というですね、アイドルの途中という意味の言葉なんですけれども、リズムアクションゲーム愛中、ぜひこちらの方も皆さんチェックしていただければと思います。そしてちょっと妖怪に関係あるんですけれども、これのまた配信がスタートする8月8日の23時から、ケーブルテレビなど入ってる方は、見られるかもしれないんですが、この CS 放送のファミリー劇場の方で、8月8日土曜日の23時からですね、緊急検証シリーズのシリーズ第12弾として、もののけ王座決定戦、子供にウォッチさせたくない妖怪たちというのが放送されますが、こちらの方にぬらりひょんがね出演しておりますので、ぜひチェックしていただければと思いますね。1回戦、これトーナメント方式になってましてね、勝敗は言えないんですけれども、1回戦はもうね、妖怪度数が非常に高い動く待ち合わせ場所の中澤さんと対決してますから面白いのがぬらりひょん内田の煽り文というか紹介文なんですけれども、妖怪の総大将は実在した、ここはまあわかるんですけどね、今大会の21世紀枠ってどういうことなんだって感じなんですけど、まあね、テレビでがっつり妖怪の話をさせてもらうのはね、ぬらりひょんとしてはまあほぼほぼそうですね、初めてのことなんで、がっつりというのは。これは非常にですね、つまんないこと言ってるところカットされてたらいいなと思いながらね、見守りたいなと思ってます。緊急検証シリーズ、ぜひチェックしていただければと思います。翌日にもですね、日本の海海村というですね、村に関する都市伝説の緊急検証シリーズ第13弾ですね。これ、8日9日と連続放送なので、ぜひチェックしていただければと思います。
妖怪百鬼ラジオ。 つくもや。
妖怪の名前って変換しづらくないですか？
そんな時はこれ、妖怪名 IME。 産めだって、ケウケゲンだって一発変換。妖怪名 IME で検索。つくもや。
妖怪百鬼ラジオ。
妖怪ニュースサイトヤンヨ
ー。さあ、妖怪ニュースいっぱいね、お伝えしていきたいんですけれど、まずは先日8月1日に行われましたミスあやかしコンテスト、こちらのね報告、素晴らしかったです。単純に言うと、やっぱりね、事前に盛り上がっていたウェブ投票、5名の方が今回はですね、てかミスあやかしコンテストってなんだっていう説明から入らなきゃいけないかもしれないんですが、先週ね説明しましたから大丈夫ですよね。妖怪のねミスコンです、わかりやすく言うと。でこちらの方に私の真の姿であるぬらりひょんさんが審査委員長としてね駆り出されていったわけなんですけれども、前評判で言うと天狗チンというですね、露出度の非常に高い天狗チンというね、キャラクターがいるんですけれども、天狗チンが行くんじゃないかみたいな、優勝するんじゃないかみたいな雰囲気もいろいろあったりとかしてですね、個人的にはですね、天狗チンには絶対勝たせたくないみたいなコメントをしといて、振っといて天狗チンが2位みたいなね流れでイベント盛り上げたかったんですけれども、なかなか司会の人がお話振ってくれなかったっていうのもあってですね、あやかしコンテスト自体は意外と淡々と進んでいったかなと思いますね。まあ、全体の流れとしては天狗チンの優勝を阻止しようみたいな流れにした方が面白いんじゃないかなとね、個人的にはぬらりひょん思ってたようですけれども、会場票では天狗チンが一番だったんじゃないですか、そのミスあやかしコンテストの。ただウェブ投票といろいろ合算した結果、ジョログもやられたねレイジさんという方が優勝されたんですよ。これミスあやかしコンテストでツイッターなどで検索すると画像出てくるんで見ていただければと思うんですが、これ許可が出たらねこちらのサイトの方でも紹介しようかなと思ったんですけども、そのタイミングというか暇がなかったっていうことでね、もうまず検索して見ていただきたいんですけれどもね、まあ天狗チンも本当にですね、客船尾とかすごいんですけれども、レイジさんは素晴らしかったですね。やっぱり髪型とかやっぱり女郎風のね、遊女風の髪型とかにしてたんですけれども、白いウェディングドレス、やっぱり女郎雲とかゴケ雲とかいうようにブラックウィドウですね、いわゆる未亡人っていう風に海外では言われている雲がありまして、それ日本に入ってきた時に訳してゴケ雲とか、例えばセヤカゴケ雲とかね、そういう要素が雲には入ってますんで、白いウェディングドレスをアレンジした衣装だったんですよね。ウェディングドレスが着られなかったというようなねことをおっしゃってましたけども、ジョログモさん、そのウェディングドレスには白のねウェディングドレスに、まあ白のパールというかラメでこっそりこう左の裾のところにですね、いわゆるクモの巣が描かれてあって、白地に白っていうそのセンスも非常に美しくていいなと思いましたね。衣装的なことを言えばジョログモさんは、はい、ジョログモさんインタビューで食べ放題が趣味ですとかね、夫に先立たれてみたいな、違うかな、なんか結婚約束した人に裏切られてみたいなことを言ってたんですけども、どこまでね人間としてのコメントなのか、どこまでね妖怪のコメントなのかわからないところが面白いなと思いましたがね、ジョログモが食べ放題が趣味だったら、もういろんなね人間、特に男性が食われてるんじゃないかなと思って、怖い反面ね食べられたいとも思いましたけれども、はい、最終的なコメントなんかすごく昨日緊張してみたいなことをおっしゃってたんで、単なる美人じゃねえかっつってね、レイジさんに突っ込みそうになりましたけども、天狗チンにはね単なる露出狂じゃねえかっつってね会うたびに突っ込んでますけれども、非常に楽しくね盛り上がったあやかしコンテストになったと思います。来年はですね10人ぐらいはね女性が出演していただけるといいかなと思ってます、ミスあやかしコンテスト。そしてねその谷中なんですけれども、谷中の夜店通り盛り上がったんですけれども、谷中ってね西日暮里とかからは非常に近いんですね。西日暮里とか日暮里とかあと千駄木からで、谷中はですね写真撮影禁止のですね伝説的なお弁当216円の惣菜屋さんの一富士さんがあったりとか、 ちょっと歩いていくと、禅勝庵っていうですね、幽霊画で有名な、三遊亭圓朝師匠ですね、階段で有名な。こちらの圓朝師匠のお墓があるですね、禅勝庵。圓朝の、いわゆる幽霊画コレクションが、収められている禅勝庵がありますね。で、今年は禅勝庵の中で幽霊画の展示をするのではなくて、近くの東京芸術大学の方でですね、ちゃんとした、展示をやってるみたいなんです。裏飯屋、メイドの土産店っていうのがやってまして、こちら、9月13日までやってますんで、ぜひチェックしていただければなと思ってます。はい。
妖怪雑記ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳4のけのけ。
妖怪雑記ラジオ。
さあ、そして引き続き妖怪ニュースをお伝えしていくんですが、今年は本当に妖怪イベントが多いですね。まずはですね、もう直近のところから、放送のこの配信日からするともう明日には終わっちゃうかもっていうものがありまして、8月9日まで、東雲さんの妖怪風流7ですね。妖怪絵師の、東雲鬼人さんの個展の第7回、こちらがですね、高円寺の、僕もよく行ってます。高円寺のまんまみじんこ堂の上にあるですね、屋根裏部屋みたいなところを改装したギャラリーの方で行われています。まんまみじんこ堂さん、本当食事も安くて美味しいので、ぜひ行っていただければと思います。高円寺です、こちら。そしてですね、まあ妖怪ウォッチインナンジャタウンとかいろいろですね、企業絡みのイベントも多いんですけれども、チェックしておかなきゃいけないのが、渋谷のハンズカフェで行われている妖怪系の、今喫茶で妖怪系メニューが出ているっていうのと、京都のもののけ市と、こっちのですね、友達の妖怪 DJ タカボンがやっている大回転とか音のけのけっていうグループが合同でやるようです。こちらの展示がですね、渋谷の東急ハンズ、8月14日から8月25日、行われますね。妖怪グッズいっぱい買えると思いますし、100妖怪の CD も売られると思いますね。もののけ市が参加するのが8月14日からで、大回転のグループが参加するのが8月18日ってことなんで、8月18日から25日の、ラストの1週間ですか、この1週間足運ぶと両方のグループの、作品が見られるっていうことですし、まあ、購入もできますよっていうことですね。はい。そして深川お化け縁日、今年もやります。こちらが8月23日ですね。8月23日深川お化け縁日でございます。はい。こちらはですね、多分ぬらりひょんももしかしたら顔を出すかもしれませんし、普通に私そのまんまね、内田まさしでお手伝いで行くかもしれません。深川お化け縁日、8月23日です。というわけでですね、妖怪系の展示は非常に多くございまして、今年の夏はですね、調べきれないぐらいあります。東京以外もチェックすると、例えばなんですけれども、銀座のバニラ画廊というところで、幽霊画廊2、恨みのあやかし8丁目、これが8月3日から8月15の、土曜日まで、やってますし、こちらも天野さんとかですね、妖怪系のイラストで有名な方も出演じゃないですね、展示されますし、月岡義俊って書いてあるのがね、もう亡くなってるはずなんですけれども、出展作家に。ちょっと面白いなと思ってます。あとは、能面が展示されるんですか？これは面白そうですね、バニラ。ガロ、私もぜひ行ってみたいと思っています。というより、いろいろですね、あとはですね、8月じゃなくて、9月になってしまうんですが、初戦グランデの方で、9月7日から13日、妖怪のですね、イラストの展示をですね、東雲鬼人さんなどがされるということで、初戦グランデさんですね、こういったものもいろいろあります。神保町の書店でデザインイベントということでですね、告知が出ておりました。はい、東急ハンズの渋谷店のイベントもですね、ぜひ、私足を運んでみようかなと思ってます。というわけで、博物館などで行われる展示も非常に多いんですけれども、小さいギャラリーなどの展示も含めてですね、夏は妖怪非常に盛り上がっておりますので、私も最近なかなかね、仮の姿が忙しかったりとか、行ってしまうとね、やっぱり妖怪グッズ、欲しくなってしまうんですけれども、ちょっとお財布事情とか懐事情が寂しくてですね、なかなか行けないこともあるんですけれども、最近久しぶりにですね、 本当に谷中の洋店通り行ったり、やっぱり妖怪の展示とかね、妖怪の活動してる人に会うと元気をもらえるなと思いました。はい、真の姿のぬらりひょんも久しぶりにですね、頑張ってたんじゃないかなと思います。8月21日はですね、高円寺ケーブというところでチャンタクナイトという DJ イベントに、ぬらりひょん出演させていただきます。こちらは、歌を歌うのか解説をするのか、その両方なのか、未だにどういう話になっているのか、これから打ち合わせをして決めていこうかなというところです。というわけで今回は告知ばかりになってしまいましたが、何か私こういった展示に行きましたとかっていう感想などがございましたら、お気軽にツイッターなどで、お寄せいただければと思います。というわけで妖怪百鬼ラジオ、来週も聞いてくれないとたたっちゃうぞ。
妖怪百鬼ラジオ、
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。